ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
アーサー・ビナードです。薄れゆく戦争の記憶、あの時代に残してきた思い、探しています。今週は広島に落とされた原子爆弾により11歳の時に被爆した川崎市折り鶴の会の会長、森政忠夫さんの話です。
1945年8月6日、一瞬にして広島市を破壊した原子爆弾。爆心地から 1.2 キロの範囲にいた人は半数がその日のうちに亡くなり、2キロの範囲は焼き尽くされました。放射線による急性障害などでその年のうちに亡くなった方は推計14万人。今年原爆死没者慰霊碑に納められた死没者名簿は29万7684名となりました。70年経っても薄れることのない原爆被害の現実。森政忠夫さんはあの朝、爆心地から 3.7 キロ古田小学校にいました。
森政さん、よろしく
お願いします。はい、よろしくお願いいたします。
森政さんは広島にお生まれ。
そうです。昭和8年9月10日。
9月10日、広島の街中
ですか？街中、広島市の西北の外れ、
地名で言うと、
地名と言いますと、当時は広島市古田町大和古江という西区、古江西町ですね。
その古江には小学校が、
小学校がありまして、
古江小学校、
それそうです。で、今でも建て替えておりますが、同じ場所に小学校ありますよ。
当時は、当時っていうか、その原爆が投下された1945年の8月6日は、小学生。
小学生。その時はですね、兵装空襲警報、アメリカの飛行機がですね、空爆に来る。そうすると、学校にいる時には空襲警報が連れされると防空壕に逃げます。ところが途中とか家にいる時には登校しない、学校行かないということになりますから、授業時間が不足しているわけですね。したがって夏休みでありながら、8月の6日はですね、月曜日ですけども、登校しておりました。
クラスメイトの中には、その疎開してる子もいた？
いえ、私のところへむしろ市内から疎開してくるような場所でした。
ちょっとも
う外れですから、田舎に近いところですね。
その食べ物とかは豊富にあったんですか？
食べ物は豊富にありましたが、それは農家の方はですね、豊富にあったと思いますが、私どもは戦時中はもう食べるものが不足してですね、特に米などは配給制でですね、大人でも1日1合という200グラムぐらいですね。
それは足りないですね。
ですから、かぼちゃだとかじゃがいもだとかというものを入れてですね、雑炊ですね。それでもちろん雑草もですね、これは食べれるというものはその中に入れたりして、どうやって腹を満たすかという、そんなつらい思いを、それはもう毎日のことです。
毎日七草粥みたいな感じ
で。そうです。それはもう教育がですね、打ちてしやまんとかですね、それから欲しがりません、勝つまではと、というようなですね、徹底した軍国教育でですね、何でも我慢我慢という、時に育ったわけです。
広島は他の町と違って、例えば大阪とか東京とかと比べると、その空襲がなくて、ずっとこう、
そうです
ね、空襲警報が出される、発令されることはあったけど、でも広島に焼夷弾が降ってくることはなかった
んですよね。それはありませんでした。当時は B-29 の下に、次前ので B-24 という飛行機もいたんですが、それも飛んでくるだけで通過してですね、 広島には爆弾は一つも落とさなかったですね。でそれは後々聞きますと原爆を投下する計画があってですね、広島はその被害を事前に与えていなくて、その原爆でどういう効果があるかということを検証するためにもというふうに私たち教わりましたけどね、
はあ、でも当時はなんか変だなとかっていう思いはありました。
ありました。ですから一部にはものの本によるとですね、広島は空襲がないから広島へ帰れと、うん、現に広島の資料館の中にですね、西本朝彦さんという焼けた服が展示してありますけども、あの方はお父さんが軍人であったためにですね、東京におられました。で3月10日にですね、東京で大空襲にあって、それを私の町のおばあちゃんが、朝彦や東京は危ないから広島に帰っておいでと言って、お母さんと妹さんと本人3人で広島へ帰ってきてですね、県立第二中学校というところに編入しておられた。それくらいまあ安全だと、というか私のところも 3.7 キロのところですから、中心部から離れてますから安全なところだと思って学童疎開の中ではしない学校だし地区でした。小学生は農家の手伝いをですね、冬は麦踏み、秋になれば稲刈りだとか、それから平素は畑を耕すとかということを手伝わされました。小学生はそれです。で中学生の 1,2 年生は建物疎開、3年生4年生5年生はこれは軍需工場ですね、それにここに働きに行って、大学生は特別攻撃隊、兵隊に徴兵されたという時代ですね。
森本さんは、まあ、その農家の手伝い
を行って
、はい、でも8月6日の日は登校日だった。
登校日だった。
その防空壕は校庭の中にあったんですか？
いや、裏がちょうどですね、山が小高い山になってますけど、横穴でですね、こういうところをぶち抜いて、この字型の、
うん、
防空壕を作ったわけです。
それは
400メッシュを
生徒たち、
生徒も手伝いましたし、大人がですね、私ども子どものために懸命に作ってくれた。
なるほど。は
い、横穴防空壕と当時は言ってましたね。
横穴古墳みたいな感じですね。
はい、そうです。それで校庭にはですね、3つ普通のところに掘ってですね、校庭にもありましたよ。ところがそれだけでは間に合わないので、400名収容できるそういう防空壕を作ったと。
なるほど。で8月10日の8月6日の朝は8時15分のその時点で、すでに
学校で友達とですね、校舎と校舎をつなぐ渡り廊下というところでこう歓談してたわけですね。話してた。
まだ授業
授業始まる前に。で私はちょうど親からですね、帽子を買ってもらったので、その帽子を友達に見せて自慢してたんですね。
麦わら帽子
ですか？いえ、戦闘帽子という当時ね、
はい、
で自慢してたんですよ。そうしたらペラペラッと稲光が光が来たので、パッとその方向を見たらですね、この目にあのキノコ雲がで、つい近くの校庭に落ちたと思いました。 3.7 キロ離れているのにですね、校庭に落ちたと思いましたので、すぐ教えられるままに横浜防空壕に訓練通りですね、逃げていった。逃げる途中に轟音とともにですね、ものすごい爆風がガーッと来たわけですね。で上から瓦かガラスだと思うんですが落ちてきて、頭と頬にですね傷を負ったと。それでその子どもたち同士にこの自慢してなければ頭の傷は防げたんですが、手に持ってたために、それでその帽子で 頭を塞ぎと頬を塞ぎハンカチとでですね塞ぎましたけど、ベトベトになりました。頭の血というのがもう吹き出るというような感じですね。
そうか、自慢
してたのが災いしたんですね。自慢はいけませんね。
かぶったまんまだったらよかった。
だからよかった、頭の傷はなかったんですね。
本当、でもそういうなんか一瞬の偶然の、ね、はあ、重なりで全然違ってきますよね。
広島市内はこちらにあったんですが、私どもは西北の外れですからね、西北の位置から、はい、東南といいましょうか、その方向からそのピカピカッときたよと瞬間見たら目に入ったのがピカッと、でも本能的に教えられるままに逃げていったということですね。
じゃあ何かがこう立ち上っていく、瞬間的に立ち上っていくような、
そう、それ上までは見る日まで建物もありましたし、はい、こういうこの長さだけ目に入ったという、
その窓枠の、
そうそうそうそう、
窓枠いっぱいに縦に持っていく、
ええ、でもこれはもう爆弾だと、
しかも近い、
近い、もう至近距離に落ちたと、
もう遠近法が全くわからないですよね、ええ、でそれは強烈な光っていうわけ
です。光です。
最初は
ピューッとパッともう見てですね、見た瞬間もう目に入ったのがあの黒いキノコ雲の元になるというか、まあ、うん、ですからもうそれはもう教えられるままに、あの1,2,3でそこまで逃げているというような感じですね。
でそのちょうどこう、まあ、振り向きを変えて、はい、その防空壕、建屋の防空壕に入ろうという動きに入った時に、はい、その衝撃波が、
そうですね、そうです、
衝撃波と音、
音が同時、体感としては同時ですね。そうですよね、はい、でその時に最初あの語り部を始めてですね、小学校の生徒に話する時にはそうやって話してもうなずいて納得してくれてました。ところが中学校の生徒、大人に話するようになってですね、時に、おじいさん光の速いのは分かると、ところがその次は音でしょうと、爆風がなんでそんなに同時に来るというのはおかしいんじゃないかと、うん、こう言われた時にですね、なんと答えようかなと、いやそうなったそれは事実だからそうだよとではですね、うん、説得性がないです ね、
そ、 うですね。
そこで調べましたら、その時の爆風の秒速は440メートル、音の速さが349メートル、秒速ですね、はい、するとマッハ 1.3 で、 そ、 うです、ね、そこまで来てるわけです。
それあの、まあ、爆風っていうか、はい、科学者が衝撃波って言って、
衝撃波、そうです、そうです、
衝撃波が音速 1.5 倍です
ね、うん、1.3倍、
あ、 1.3 倍か、そう、うん、そうですね、
その速さで来てますから、私のが体感したですね、音と爆あのその衝撃波が同時だというのはご理解いただけると思うんですよ。
そうですよね、そのピカの後に
ドン
音速でドンってくるんですけど、爆心地に近い方はドンは聞いてないんですよね。
聞いてないですね。
で、はい、それはあの、まあ、いろんな方の話を聞いて分かったんですけど、はい、その今おっしゃったようにその音速よりも早く衝撃波が来て、うん、本当にね、1キロ地点とか2キロ地点の人はもうその瞬間に意識を失って
ますよね。
もう凄まじい衝撃波。
そうです。
それでドンはあの裸足のゲンを書いた中澤さんも聞いてないっていつもおっしゃってたんですね。
でも、それはもう爆弾というのはドンという音がするだろうということの推測ですよね。
でも聞いてない人は聞いてない。
聞いてないです。
でも森正さんはそのピカーの次のそのまあ音よりちょい、
うん、であと聞いてます。
その衝撃波で、
で音と衝撃波で聞いてます。
でその時はもう自分はこう振り向いて逃げる体制に入って、
もう一生懸命にその防空壕を目指してますから、 目指してますから。
なるほど。
はい、でそれはもう入り口はですね、狭い入り口でもう人が重なり合ってという大混雑でしたね。
衝撃波はどのぐらいのその衝撃だったんですか。本当にこうもう転がされていく。
あのそれはありません。ただあの約30メートルぐらいのところに逃げてます、逃げましたから、そういうことを感じる暇がなかったのかもしれませんね。で建物があった建物の後ろ側といいましょうか、広島市内から見れば全その建物に隠れたところに逃げておりましたから、そういうのは防げたのかもしれませんね。
ガラスはもうその建物の全ての窓が割れて降ってきたっていう。
そうです。
それで頭、
それで今度は私があのまあ40分か50分ぐらいでしょうか、もう外へ出てもいいと、第5回出てもいいと言われて、先生に言われてすぐ医務室に行きました、うん、そして赤チンとですねあので消毒してもらって包帯をもらって、はい、巻いてもらったんですが、うん、その時も衛生室の、床はですねガラスの破片で足の踏み場もないというような状況でした。もう窓ガラスは飛んでですね、ガラスは下にガラガラ
で、でも建物は
残ってました。
残ってたんですね。
はい、
木造の
木造の建物です。で私のところはそれから200メートルぐらい離れたところですから 3.9 キロぐらいでしょうかね。そこでも建物は傾きましたが、建具と広島の方に面してた屋根瓦は全部こういうふうに起こされて、
瓦も
で、その後その家に長く住みましたけども、建具を閉めるとですね隙間が出てそういう状態でしたね。
結構ありますね。広島、特にね海の方に残った家が少しあって、
はい、
みんな微妙に傾いてるんですよね。
そうです、そうです。
ほとんどの家がそう、
私の町のほとんどはそういう状態でしたね。
ですよね。だから生活の中でなんかそういう微妙なズレっていう
ズレはありますね。それにさらに悲惨だったのはですね、私の家の50メートル、私の家はちょっと小高い山に登っていく途中の坂道にあったものですから、50メートルぐらい離れたところが病院だったわけです。中田病院というですね。で学校からもう帰って包帯を巻いてもらって帰ってもいいということで家に帰りましたら、もう国道に150メートルぐらい離れた国道に出ましたら、広島市内からですねものすごい症状になった避難者がね、頭の髪はもうガサガサ、顔はですね火傷で皮膚がぶら下がって、それにほこりがついて真っ黒、着てるものは焼けてボロボロ、履物は当時は物不足ではありませんでした。そういう姿の方がもう何十人とどんどんどんどん逃げてきておられた方、それがその病院にたどり着いて治療を受けられるんですが、病院もですねそのところは今で言えば総合病院的なちょっと大きな病院でしたが、先生が2人看護婦さんが4人いらしたかな。で手がもう施しようがない、次から次へ、そのうちに薬がなくなってもう治療ができないわけです。すると順番待ちで待っていた人は木陰とかですね塀にすがってもう哀れもない姿でですね、熱い水ちょうだいって言ってですね、うめき声ですね。それで当時は 重症をした人に水を飲ませたら死ぬから飲ましてはいけないという伝えがあったわけです。 ですからそこに水、井戸水があって、ああ飲ましてあげてもったいなと思ってもですね、飲まされないわけですね。今考えればね、なんであの重症でそう長く生きられないような方にね、水をあげればよかった、なんでいなかったんだろうかと思いますよ。思いますが、その頃はもう子供ですから、教えられた通りをですね、忠実に守ったわけですね。
そのどんどんどんどん人が来る、その森本さんは広島にこう行こうと思ったんですか、それとも逃げよう。
いや、私はもうそこでですね、小学校6年生で体力もありませんから、現に私2つ上の兄は建物疎開に行きました。高陵中学校と2年生ということで、近所には山陽高校のですね、1年生で平田剛さんといういつも遊んでる先輩がいらっしゃいました。で、その方たちの消息をですね、広島からそれだけ の傷を負った方が逃げてこられるわけですから、これは探しに行かなきゃいけないというので、近所の人と私の父はですね、探しに行きました。で、夕方まであっちずっと探して歩いたんですが、どこを見てもですね、悲惨な死骸、それから町は全部焼けててですね、どこを見てもこれは助かってないと諦めて家に帰ってきました。もう近所の人は、大人は市内に我が子、それから近所の人たちの安否を気遣って探しに行く、母親と子供はですね、その病院に逃げてこられる方々の、まあ、看護の手伝いですね、そういうことをさせられました、しました。
でも手伝いって言っても、ね、できることが、
もう薬のつけようがない、ないんですから、医療費よりも医薬品は不足してありませんでした。
しかもなんかこう触ることもできない
ですね。できないです。もう皮膚はタラッとしてですね、それはそれはこうやって手を上げると皮膚がタラッと垂れ下がってるから、で今度は 2,3 日しますとね、この体に肺がですね、卵を産みつけてウジが湧くわけで、ウジをこうやって落としていかれる。それはもう生き地獄とはこんなことを言うのかなと思いますよ。
本人が生きてるのに
地獄ですよ、ね、それは、うん、アーサーさん、ちょっと火傷してもヒリヒリしてですね、痛いのにね、全身火傷、それで顔には切り傷があってですね、薬もつけてもらえないという、これはもう本当悲惨そのものですよ。見るに耐えないというのはそういう時のことを言うんじゃないでしょうかね。
で、その方々が亡くなっていくわけですよね。
そうなんです。
自分の住んでる、
そうです、
その道で、
そうです、
場所で、
で今度はそれを火葬にしなきゃいけない。で、学校に防空壕が掘ってありました。校庭に3箇所掘ったと言います。そこに集めてですね、どこのどなたかはもう、もうとにかく次から次へと運び込まれる死体をですね、焼却するのに手一杯でした。で、もう一つ学校が救護所になったわけですから、そこにはですね、軍隊の人がトラックでですね、市内で負傷された方をですね、どんどんどんどん私の町に運んでこられるわけです。で、収容するとこがないから小学校が救護所になりですね、教室の中に最初は毛布だとかなんかありました。もう後になりますと、むしろ、藁で作ったね、むしろの上に寝かせる、しかも廊下だとか、それからもう軒下だとかというとこまでですね、 横たえて、ああこれはもう悲惨そのものですね。でそれはもうそうやってるだけで手の施しようがないわけですよ。でもただそこに集めた、避難してきてもらったという。
でも手の施しようがないのに忙しいっていうか大変です。
もう毎日何十人何百人と人が亡くなられるわけですから、それをあの空き地があればですね、そこにもう穴を掘ってそこでダビに伏すという状況ですね。
本当そのダビに伏すっていうと、もうちょっとなんか丁寧なイメージが
ありますが、そうじゃね、もうあの言葉が率直に言えば「十把一からげ」という日本の言葉がございますね。それですね、もうどこのどうだろう、とにかく亡くなった人はそこに集めて、山から取ってきたあの枯れ木をですねそこに積んで、とにかく焼却するということです。それがいやーかわいそうにとか持っての南無阿弥陀仏だとかね、その念仏を唱えるというような心の余裕は私にはなかったですね。大人もなかったと思います、
うん、お兄様帰ってきた。
で兄はですね、心が大変なんですが、兄は800メートルぐらいのところで被爆してですね、
近い
右頬と左足にですね火傷を負いました。ちょうど物陰にいたからその程度で済んだんだと思うんですが、その建物の下敷きになって偶然に3人がですね、同じ町の生あの学生がですね、偶然に這い出して助かったと。それで助かったのを見たら、もう火の手が追っかけてくるようなことだから、その市内でなくこの宇品の港の方にですね、
はい、
逃げていったわけですね。ただ途中であの船でですね、二之島、秋の小富士というね、二之島に連れて行かれて、ここが検疫所で、まあ、救護所になっていたわけですね。
そこに、ね、軍の、
そうです、検疫所があったところですね。
猪島に渡った
、連れて行かれたわけですね、うん、それで火傷しているから、軍医、当時のお医者さんのところに行ったらですね、貴様の傷は大したことないと、こんなにひどい人がたくさんいるんだから、あっちとけって言ってですね、全然相手にしてもらえなかったということです。その程度の傷では。それで、これじゃあここにいても仕方がないのでですね、港にまた戻って送り返してくれと頼んだら、たまたま船の乗ってきた兵隊さんがですね、お前どこの誰だと、古江の森政ですと、貞森と中島ですと言ったら、その兵隊さんが知ってたわけです、その私の、じゃあ乗れと言って逆走してくださったわけですね。
へ
え。父はもう死んだものとは言われてましたが、母は一縷の望みを持って待ってましたから、坂道上がってくるときに「ケンチかケンチか」って何の一言も言わずとですね、家の方に曲がって玄関に入ってバタッと倒れたまま、もう意識はありませんでしたね。で見たらここに火傷してたもんですから、当時は天ぷら油が火傷にいいというんでね、もう薬はないわけですから、母がハケで天ぷら油を塗ってたというのを見えては見てますね、はあ、
でその服が
服はでその服はですね、建物疎開をするのにトゲや釘が刺さるから長袖を着てこいと、それで足にはゲートル、いわゆる脚板を巻いてですね来るようにという軍部の指示だったんです。帰り道にですね、住吉橋、
はい、
あそこに差し掛かりましたら、火傷したところにそよ風が吹いてですね、ああ気持ちがいいなと思って下を覗き込んだら、川にどんどんその時間でもですね、夜が遅い時間でも川に入って水を求めていく、上流の方からは 人のいかだのようなことで流れていく死体 が,、ね、死体がで力尽きて入った人もですね、うん、その死体と一緒に瀬戸内海に流されていくという、うん、その光景を見てもどうしてあげることもできなかったと、うん、それからその前に前後しますが自分が建物の下敷きになって逃げる時にですね途中で建物の下敷きになった人を見てが助けを求められたんだそうですが、それも助けてあげることができなかったと。で話が戻ってまた住吉橋のところでですねそういう光景を見てまた家の方に歩いて帰ってましたら橋のたもとでお母さんの上におぶさってですね乳を飲んでる幼い子がいたと。あれ乳を飲んでるのにお母さんが手も添えてないなと、おかしいなと思って近づいて覗いてみたらお母さんはすでに亡くなってたと。亡くなってたお母さんの乳が出てたのか出てなかったのかそんなことは知る由もないんですが、後々ですね私の兄が63年目に初めて私と兄とが原爆の話を被害の話をしたんですが、63年目ですよ、それまでは人兄弟だってもあの悲惨さを思い出すのが嫌で語ったことはなかったわけです。
63年、つまり7年前、今から7年前、
はい、
60年以上かかった
そうですね。でその兄にですがですね、ただを今でも自分の心の中にね下敷きになって助けを求められた人をどうしてあげることもできなかった、あの子供をね連れて帰ってあげればよかったのかそのままでよかったのか、もし生きておられれば63歳になられるんだけどなと、この子はね、いやー未だに後悔するねってしみじみと私に打ち明けてました。
そうですよね。
じゃあなぜね63年目まで私と兄とが同じ家に住んでてですね原爆の話をしなかったかというの、
一番ある意味共通に持ってる、
そうです、
とっても大事な、
そうですね、
体験ですよね。
それが私はですね被爆して59年目にそれまではサラリーマン生活を無事終えてですねおったところ59年目に孫娘がですね3年間婿の関係で広島にで勉強しました。でまた転勤して牛田中学、牛田小学校に、小学校にですね、
それはお父さんのお仕事で、
そうです、向こう行って、ただその孫娘がですね小学校5年生の時に千葉県の船橋市に帰ってきまして、おじいちゃん広島の平和記念資料館で学んだことを船橋のお友達に教えてあげたいと、おじいちゃん原爆のことを少し詳しく教えてと言ってきたわけですね。で私は今まで59年間誰にも原爆の話、私が被災者だということは被爆者だということは言っておりませんでした。話すということはその時の惨状がもうまざまざと浮かび上がってくるわけですね。これも涙なくして語れないようなことばかりですよ。でそれが嫌であえて伏せておったと。変な目で見られるとかは一切それありませんでした、はあ、それが孫の頼みとなればねこれは断るわけにいかんからよしというんで話してやりました。そしたらこれでいいかと言ってですねファックスを送ってきた作文を読んで、はあ小学校5年生の子供がこんなに戦争の悲惨さ原爆の忌まわしさ平和の尊さと命の大切さをですねこういうふうに感じているのかと、はあ これは機会があったら何か話さなきゃいけないなと、そう59年目に初めてそういう心境になったわけです、ね、そうしましたら翌60周年に母校のですね古田小学校から当時の6年生であった私たちに、この町で被爆当時どういうことが起こったのか話をしてくれと、子供たちに、
その小学生に、
小学生にで友達から電話かかってきました。最初はですね、何もわしが川崎からわざわざ帰ることないじゃないか、お前らでやれやとこう言ったんですが、お前が帰ってこないのなら断るよとこういうものですから、ちょっと待てと、本当は私語りたかったんですが謙虚に一旦そう言ってですねで60年目に帰って、60年目は7月の20日でしたね、記録を見ますと7月20日に子どもたちに初めて被爆体験を話しました。
全校生徒、
全校 5年生6年生で、翌年は全校生徒。
その学校は建て替えられて、
はい、
建物にはなってるけど場所は一緒、
一緒です。
裏山の横穴の防空壕は
なんかセメントで塞いでありました。
塞いである。
それで私がここにそういう防空壕があったんだと言ったらですね、子供たちがびっくりしてですね、へえって言って、じゃああそこでセメントでね塞がってるところがそれだったんだと。ああ先生たちもご存じなかったですよ。
ですよね。それぐらいの年月が流れて、
それだけもう風化してるんですね、
うん、でもその場所に戻るとより強烈にある意味もっと残酷に蘇るわけでしょ。
蘇りますね。
その神奈川県で話すのと、
はい、
その母校の校庭体育館で話すのと、
はい、
やっぱり違いますよ。
これはですね、私話しする時にはその時の情景が言葉と同時に頭の中にあるものですから、どこで話してもあの悲惨さはですね同じですね。
そうなん
だ。これ広島であろうとですね、まあ柏でもお話しさせていただきました、横浜でもお話しさせていただきましたが、その話を伝えたい一心にですね、悲惨さを伝えたい一心でお話をさせていただきますから、どこで話する時ももう耐え難い、うん、辛い思いをしながら話しているという感じですね。
でも自分が生きてるっていうこともなんかこう不思議っていうか、
はい、
奇跡だっていう思いもありますか。
ありますよ。私1年前に生まれてたらもうこの世にいないんです。
建物疎開して、
はい、それから建物疎開に行ってる現場の位置によってもですね、その明暗が分かれてるわけですね。で慰霊碑に向かって、平和公園の慰霊碑に向かって左後ろがですね、新平和大橋、そこに先ほどお話ししました西本亜世子さん県立第二中学校の作業現場ですね。で右手のですね平和大橋、
今の
平和大橋、そこが広島市一律女子高等女学校の生徒さんの現場だった。これもほとんど全滅です。
今の船入りですよね。
そうですね、はい、
そうです。500人以上になってますよね、
はい、そしてまあ朝さんあそこの平和大通りをですねご覧になって、私もある時期までは平気で道をですね車で行き返したりしてました。考えてみればですね、あそこで私よりも一つ二つの上の子供がですね、中学生が8300名ですね、の犠牲者を出してできた、また結果としてできた道路なんですね。言ってみれば尊い命の遺産だと私は思ってるんです。 そういう悲惨な現場だという思いをですね、あそこを通り交う人たちが果たしてどれだけご認識になってるかなという。
本当ですね。でもその広島のピカのその破壊したものっていうことをこう考えると、その建物疎開を、しかも強制労働ですよね、
長期間の強制労働、
わざわざ、しかも影のない、もう建物壊した後の片付けしてるから、うん、あのね、建物疎開に従事してた子たちのその命が絶対、それは絶対避けて通れないことですよね。広島であれだけの中学校1年生、2年生が、
そうです、
本当にもう集団で殺されたっていうことね。そうです。
現にさっき申し上げました山陽中学校に行ってた平田剛さんという方はですね、5日目に亡くなられたんですが、ほとんど全身、背中、その光線に当たってた方の背中は火傷して、家に帰られたんですが、伏さったままお見舞いに行きましたけども、伏さったままでですね、上ごと言って、お母さんって水、熱い、痛いということを言いつつですね、5日目に亡くなられました。ただただひどい姿でしたよ。兄はその程度で済みましたけども、
はあ、ご近所、
はい、
語り出したでしょ。で
それで兄はあのケロイドが残りましたけども、その見舞いに63年目に行った時にですね、ただ明日8月6日明日またあの子供たちに話するのかと、うん、それで帰ってきたんだと、でまあついでにあんたの見舞いに来たよと、その時はもう4つ目のがんでですね、原爆認定患者になってたくらい、あの原爆症でですね、
手術も
受けて4つ目で命を落としたんですが、あのその時に初めて私が、兄さん、あのこうやって原爆の話をねするのは初めてだけども、あの時どういう状況でだってか教えてよって言ったら、さっきのですね、あの建物の下敷きになったとか、それから帰りにあの二の島に行っても治療を受けられなかったと、帰りのあの光景を私に話してくれたわけです。それで、ただお前はいいことをしてるの、子供たちにちゃんと伝えておいてくれよって言ってました。それで私が、兄さん今の話はね、もう原稿は出来上がってるけど差し替えてね、その話を入れるよと言って、翌日兄の遺言ですね、子供たちに話して伝えました。
でもその話があの最後に63年経って聞けてよかったですね、
はい、そうで今にして思えばですね、父にも兄にももっともっと、あの5人兄弟でしたけども、みんなに聞いておけばよかったと。ところが私自身がさっき申し上げて59年目にして初めて口を開いたくらい思い出すのが嫌だから、聞くこともですね、結果としてはこうやって語り部になった私としてはもっと聞いておけばよかったと思っておりますが、あのくどいようとしてから59年目まではそういう心境にはなりませんでしたね。
その子供たちが話聞かせてほしいって、その力も大きいですよね。
大きいです、はい、
あの話聞きたい、話して教えてくださいって言われることほどなんかこう力になる言葉はないですよね。
ないです。それこういう子供たちから感想文が来るわけです、うん、この感想文を読んだらですね、いや話していかなきゃ、これよし、健康に留意してね、この9月で私82になりますが、当面85まではですね元気で 一人でも多くの方にね、悲惨さをね、それから戦争というのは二度とあってはならないことだと、この平和の尊さ、これを語り継いでいきたいという強い思いはますます湧いてまいります。子どもたちに話す結びにですね、国際感覚を養ってよく勉強して、まず隣の人と仲良くなってください、その輪を広げていってくださいと、こういうところも話しておりますけどね。
その母校に行って体験を語る時と、はい、ここ神奈川県の学校とか東京の学校で話す時はだいぶ違うんですか、子どもたちのその
環境ですか。いや、真剣に聞いてくれました。感想文を読む限りはですね、いや話してよかったと。で、今まで本を読んだりですね、インターネットで調べたら原爆のことは頭に入ったけども、実際に被爆した森政からですね話を聞いて、その実感がですね強く湧いてきたと。
そうですね、次元が違います。
次元がやはり生々しさというんでしょうかね。でそういうことを感じ取ってくださる以上はですね、私の役割というか、これは大切だなという、まあ うのぼれかもしれませんけども、年を重ねていってですね、行かれる方のね、これからの今私どもの会も平均年齢が80歳ですけども、今は私元気です。明日の日は分かりません、年齢的には。ですからこうやって元気なうちにやっていこうと。
なんかお兄様の話も聞きたかったなってすごく思いましたね。
そうですか。そうなんですよ、それは私心残りですよ。もっと兄貴にですね、兄貴は現場にいたわけですからね、でその後ケロイドが残って自分がですねどういう思いをして社会に復帰したかというような気持ちもね、聞いておきたかったですね。
なんかこう引っ張り出して学校に連れて行って二人で話してたら、
そうそう、兄貴のこのケロイドを見せながらね、
どういうふうにね子供たちに伝わったか想像できますよね。
そうですね。
8月6日の、ね、原爆投下があって、もうそこからもう全てが一変して、もう想像を絶する状況になるんですけど、
はい、
そのまた1週間後、
はい、
この漁港放送、
はい、
まあ、8日、
はい、8月15日ですね。
ですよね、はい、8月15日。まあ、それが日本の中では一応戦争の終わった日とされてるんですけど、うん、何かこう聞く手段はあったんですか。
あったんです。おじの家にラジオがありましてね、近所におじの家がありまして、父に連れられてですね、今日漁港放送があると重大なことだからというんで連れて行かれてですね、そのラジオの前で近所の人たちと10人ぐらい集まってましたかね、ラジオの前で聞き寄るように耳を澄ましておりました。そしたら陛下の漁港放送があって、その時子供ですから意味は十分に伝わらなかったんですが、父から、あ、父は戦争に負けたんだと、これで戦争終わりだと言われてですね、一つはっきり覚えているのは、日本は有利に戦争を進めておったと、情報が我が方の損害警備なりということで伝わってきている。それから神風だ、日本は神の国だから負けることはないんだと言って、当時はマインドコントロールされていたわけですよ、子供は。だそういうことからですね、本当びっくりしましたね、はあ、そして今度は進駐軍が来てくれば、大人がいろいろと憶測したんでしょうね、大変なことになるとかですね、いう気持ちは持ちましたが、実際に進駐軍の方が来られたら優しくしてくれました、はあ、
じゃあ本当に原爆が広島に投下されて、広島がもうそういう想像を超える凄まじい修羅場になっても戦争には勝つんだろうと。
そうなってる。
そうなんだ。
そうなんです。まだね、もうあのこれね、マインドコントロール、洗脳されるということは怖いことですよ。
本当ですね。
これも自爆って、その時に私と子供でもですね、大きくなったら兵隊さんに、兵隊に行って手柄を、戦争に行って敵をやっつけて手柄を立てて帰るんだと、親もそういうふうに言うわけですし、自分もそう思い込んで、よし、あの中学に入る時は4年学校に入って、それで言うのは兵隊に行って手柄を立ててくる、死んで帰ったらですね、神様として軍神といってですね、靖国神社に立て祀られるんだという、そういう頭になってるわけですから、怖いですよ。今の自爆テロなんかというのは全くその時の場合なんかと変わらないし、自爆テロに行くことが救われるんだと、ね、兄が作られるんだというふうな心境にさせられてるんですから。
しかもその教育の、そのマインドコントロールが、原爆が投下されても解かれることなく
ない。
その、まあ一応それを解く放送が流れるまで続いた。
続いたわけですね。
すごいですね。
それで子供たちに話するときにですね、学校がいつ始まったのかなと、広島で原爆を伝えてね、学校は病院になってるわけです。勉強する場所はなかったんですが、
8月15日の漁港放送の時はもういっぱい負傷者が、
ああもうまだいて、毎日同じような惨状が続いてたわけです。
宇治虫を一生懸命取ってる時ですよね。
でその人たちは帰るところがないわけですから、まだ公共施設でもですね、収容する場所、そういうところはもう混乱しててないですよ。
じゃあ学校はいつから始まったんですか。
学校はですね、9月の13日からですね。でその学校もですね、その校舎が病院になっているわけですから、兵隊の兵舎がありました。建物だけ残ってました。窓ガラスはありません。そういうのはそこに行ってですね勉強してたんですが、雨が降れば雨が風で入ってきて勉強にならない、じゃあこれはいけないというんで、今度はお寺に行ってですね、町内の4カ所のお寺に分散してですね勉強しました。私の学力は小学校6年生の学力は限りなくゼロに近い学力だと思いますよ。そういう環境 で今まで受けた教育とは全くガラッと変わった
教科書
でそこは黒く塗りつぶしなさいと、ここは破って捨てなさいと。
やっぱり広島でも墨塗りとやったんですね。
やったんですよ。でガラッと変わったので、でもところが子供の頭というのはまた洗脳されるのも早いですけども、立ち直るのも早いですね。早かったと思います、今考えれば。あれだけお国のため、お国のためといってこうなってたのがですね、今度は平和がこんなにありがたいものかと思うのにコラッと変わるわけですからね。
その喜びはあった。
ありましたね。何を言ってもいいわけですから。前は政府の言うことに反対したら非国民で、それを繰り返して言ってたら投獄されるわけですから、
今度は何言ってもいいんだ。
何言ってもいいしね、え、そりゃもう全然気持ちは貧しい、終戦が貧しかったですけども、心は逆に豊かになりましたね。
自分の体の具合がこう悪くなるってことありました。
それはおかげさまで今までのところ、強いて言えばですね、 肝臓、私は酒はぶちょこでいただけないんですが、血液検査するともう20年ぐらい前から肝臓の数値がですね良くない、まあ原爆の症かなと思うんですが、そう思いたくない、原爆は関係ないと。今82歳で前立腺が持ってますが、これはもう年のせいだと、原爆は関係ないと。価格的には私の体の中にはまだ50ミリシーベルトぐらいのですね、残留放射線がある、価格的にはそうなんだそうですが、そんなことも思わないです、思わないようにしてます。
そうですね、そんなこと気にして、
ええ、ストレスをためるよりもですね、そんなのを現に孫まで元気に育ってくれてるわけですから。
でもいつもどっかにありますよね、そのなんか、
まあ、うん、
自分が背負ってるもの、
背負ってるものはですね、こういう語り部をやるときに凝縮されてきますね。平素はできるだけそういうことは忘れるようにしてますが、この70年を迎えるにあたってはですね、毎日のようにどっかに出てきますから、
この川崎市折り鶴の会はそういう、こう語り継ぐための、
はい、
ずっとその次の世代、次の次の世代に伝えるための会ですよね。
はい、はい、それで一昨年ですね、折り鶴の証言、はいはい、これは我々だんだん年取っていきますとですね、伝える手段がなくなると、よし今のうちに自分の体験談をここに書いて残してですね、これを次世代に継承したいということで発刊しですね、川崎市市立小中高支援学級図書館、学校は177校に、図書館は13の図書館に3冊ずつ寄贈し出しました。語れなかった、またそういうチャンスのなかった人には、これを読んでその悲惨さを身につけてほしいというか、知ってほしいということで発刊いたしました。どこへでも飛んでいって話をさせていただきますと、相手の方が3人であれ5人であれ、極端には1人でもですね、お話を聞かせていただく。実は昨年も夏休みにですね、高校生の方から連絡が入って聞かせてほしいと、で、ああいいですよと言ったら、自分の家でお話をして聞かせてほしいんだと言って、両親も一緒に聞きたいと行きましたら、友達2人、都合3人でですね、集まってました。
いいですね。
そこで話をしてあげました。そしたらその人が、感想文をですね、青山学院高校ですね、そこの高等部ですか、その方の作文がですね、5人のうちの1人に選ばれて、それで掲載されたわけですね。その中には森本さんの話を聞いてですね、この森本さんの被爆者の思いを友達、後輩たちに伝えていきたいと言って結んでくださっているわけですよ。すると3人に話した話がですね、ちょっと何十人何百人の目に触れるわけですね。感動しましたのは、そのお嬢さんから誕生日にハッピーバースデー のカードが届きましたよ。はい、どうもどうも。
70年前の広島の8月6日のその命の価値はどうだったか、人々の命はどう扱われたかって考えると、 日米両政府は命をほとんど価値のないものとして扱ってたっていうことが言えると思うんですね。でも森松さんの話を聞いてると、大きな組織の命の扱いがどうであっても一人一人のその個人の命に対する思いは全く違う価値観に基づいてたっていうことも具体的に分かるんですね。森松さんのお兄さんが63年も体験を語ることができず、63年目になってやっと語り出した重さ、抱えきれない重いものは何だったかって突き詰めていくと、それも命の大切さ、貴重さだったと思います。お兄さんのお話は全てその命が中心になっていて、例えばその赤ん坊をもし自分がその時救っていたら、もしあの子を抱いて連れて帰ったら、あの子の命が続いたかもしれないっていう、そういうこうお兄さんの心に深く刻まれて全く消えることも言えることもなかったその体験は、みんな命がいかにかけがえのないものであるかということを示していた。森松さんがずっと自分の体験を語り継いでる土台もまさにその重さだと思います。来週はこれまで伺った話を振り返ってみたいと思います。お相手はアーサー・ビナードでした。